今日はお読みさせていただきました、お読みいただきましたこのルカの福音書の24章からですね、無理に願ったのでというそんな題でお言葉をご一緒させていただきたく願っています。無理に願ったのでというのは29節の言葉でありますけれども、それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。このことを通して共に歩んでおられるお方が主であることを弟子たち、二人の弟子たち気づかされてというような箇所であります。またこの迷いの中で共に歩んでくださっているお方が誰であるかわからない、そうした中でですね、イエス様27節、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自身について書いてあることごと柄を彼らに解き明かされた。ヨハネの福音書の5章の39節には、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私について証しするもの、私について書いてあるもの、モーセは私のことを書いたんだと、まさにキリストは永遠の初めから父なる神と共におられた神ご自身であるということを、このヨハネもイエス様がそう宣言されたことを記しているわけですけれども、ここもですね、やはりイエス様がどのような方かということが記されている箇所でもありますけれども、聖書全体の中からご自身のことを、あの時モーセに現れたのは、イザヤに現れたのは、ヤコブに現れたのは、アブラハムに現れたのは私なんだ、その主がこの朝も私たちに現れてくださるということを信仰を持って受け取らさせていただきたいと思います。そうした中でですね、この朝は信仰生活の祝福の鍵である神様との交わり、皆さん私たちはどのような神様との交わりを日ごとにさせていただいているでしょうか。神との生ける交わりというのが私たちの生涯の祝福の秘訣であるということを思いますけれども、ここにスポットを当てさせていただきたいと願っています。そんな中で最初にですね、修法 の牧師の書斎からに載せさせていただいたんですけど、一つの文章を紹介させてください。お読みしますね。ヘタレプログラマーって、ヘタレってどういう意味かな。ヘタレって若い人たち、ヘタレって、ヘタレって言ったらなんかこう、うだつが上がらないって感じですかね。そんな感じですかね。ヘタレ、ヘタレプログラマーは今日も仕事で疲れ切って遅くなって家に帰ってきた。すると彼の5歳になる娘がドアのところで待っていたのである。彼は驚いていった。まだ起きているのか。もう遅いから早く寝なさい。パパ、寝る前に聞きたいことがあるんだけど。なんだ。パパは1時間にいくらお金を稼ぐの。お前に関係ないことだ。ヘタレプログラマーである知恵はイライラして言ったそうであります。なんだって。なんでそんなことを聞くんだ。どうしても知りたいだけなの。1時間いくらなの。女の子は嘆願しました。あまり給料は良くないさ。20ドルぐらいだ。ただし残業代はただだ。わ、女の子は言った。ねえパパ、私に10ドル貸してくれない。なんだって。疲れていた父親は激高したそうであります。お前が何不自由なく暮らせるために俺は働いているんだ。それが金が欲しいだなんて、ダメだ。早く部屋に行って寝なさい。女の子は黙って自分の部屋に行きました。 しばらくしてそういった父親でありますけれども後悔し始めて少し厳しく叱りすぎたかもしれない。多分娘はどうしても買わなくちゃならないものがあったのだろう。それに今まで娘はそんなに何かをねだることしなかった、しない方だった。父親は思い返して娘の部屋に行くとそっとドアを開けました。もう寝ちゃったかい？彼は小さな声で言いました。うん、パパ、女の子の声がしました。少し泣いているようでした。今日は長いこと働いていたしちょっとイライラしていたんだ、ごめんね。ほら、お前の10ドルだよ。女の子はベッドから起き上がって顔を輝かせました。ありがとうパパ。そして小さな手を枕の下に入れると数枚の硬貨を取り出しました。父親はちょっとびっくりして言いました。おいおい、もういくらか持ってるじゃないか。だって足りなかったんだもん。でももう足りたよって女の子は答えました。そして10ドル札と硬貨を父親に差し伸べて、パパ、私20ドル持ってるの。これでパパの1時間を買えるよね。この話をに触れた時に本当に私はこう胸をこう刺されるというか、そんな思いをいたしました。あるいは中にはこの話を聞いて皆さんどんなふうにこう感じられるでしょうか。父親のことを慕う娘さんのけなげさ、それに心を打たれるという方もいらっしゃるでしょうし、子供や家族のためにと思いつつも、同じような状況で、頑張っているそんな自分自身の姿けども心刺されるようなそんな思いにされたメンバーもあろうかと思います。もっと早くこうしたことを知っていたなら違った子育てをしていたかもしれないなんていうのはそんな気持ちを抱かれる方もあるかもしれません。そうした中で今日ですね、神様と私たちの生ける交わり、生命線である交わりということをテーマにとご一緒したいと願っています。早速ですけれども、この場面はイエス様がよみがえられた日の出来事であります。エルサレムからエマオに向かう途中で起こったイエス様と二人の弟子とのやり取りが記されています。最初二人の弟子はエルサレムからエマの方に歩いていますけれども、共に途中から歩み始めてくださっているお方が誰かわからなかったけれども、結局、最終的には彼らの目が開かれてエマオに向かう方向からそうではなくてエルサレムから遠ざかる方向からではなくて向かってではなくエルサレムに向きを変えて走り始めた。本当に主は生きておられたということを仲間に伝えたいと願い、そして中でそのところでもう一度イエス様に復活の主にお出会いしたという、そういうことが記されている箇所であります。そんな中、そんな箇所でありますけれども、私はですね、ここを読むたびにですね、心にこう疑問が生じるんですね。皆さんもそうじゃないかななんて思うんですけれども、どうでしょうかって、ここに姿を現してくださっているイエス様は確かに十字架にかかられる前に彼らが触れたイエス様とは違うでしょう。けれども霊だけとかですね、足がないというような幽霊とかいうようなことではないわけですよね。 顔を布にくるんで誰かわからないという状況でもない、よみがえった後、その、女たちがイエス様をこう お体を巻いた布はそこに置いてあったと。ですから顔が見えないという状況でもないと、二人はこの復活のイエス様と歩いている、会話をしているにもかかわらず、イエス様だとわからない。私はなんでわからないんだろうっていうのをずっと疑問に思っていました。皆さんもそんなことをこう感じられたことがあるのではないでしょうか。ここだけではなくですね、マグダラのマリアが最初に、このマグダラの前に、マリアの前にイエス様が立ってくださったとき、他の婦人たちは、女たちは、御使いが、主はよみがえられたのです。弟子たちのところに行って、そのことを伝えなさいと言ったときに、他の女たちは出かけていくことができました。しかし、マグダラのマリアは、深い悲しみの上にそこに立って、っていう、園の墓のところで、と、いたときに、イエス様が語りかけられました。その時にマグダラ・マリア言いますよね、誰かが私の主を墓から取っていきました、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります。ヨハネの20章にそのことが記されています。マリアはイエス様のことを園の万人だと思って、どうして自分の前に立ってくださったイエス様が立ってくださっているのにマリアは分からなかったのだろう。マリアはその時マリアよと語りかけられることを通して目が開かれるわけですけれども、そして中で私はこれらのことをですね、これまであまりの悲しみのゆえにと、あまりの悲しみのゆえに本当に目の前に起こっていることがこう分からないというか、こう本当に何かにこう乗っけられてふわふわとこう進んでいるような、そんな分からないというような状況だったんだろうかと感じていました。確かにマリアはその要素は多いと思います。ですからマリアよと呼びかけてくださった時にはすぐに分かって、イエス様と主よイエス様にすがりつこうとした、あるいはあまりのそれまでに流した涙のゆえにですね、顔が腫れて目が腫れてと、ですから顔を見上げることができなくてっていうようなことだったのかもしれません。けども今日お見たきましたこのルカの24章はそれだけではないんですね。墓に行った婦人たちからはすでに主はよみがえられたと告げに行きなさいと婦人たちに見つかりが語って、そしてその報告は彼らもすでに受けていたと聖書は言っているわけであります。19節から18節からクレアパという方が答えていた、どんな話をしているんですか、エルサレムで起こったことですよ、どんなことですか、いやあなただけ知らないんですかって、どんなことですか。19節、イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた、ナザレ人イエスのことです、この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした、それなのに私たちの宰相や指導者たちはこの方を引き渡して十字架に定め、死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実、そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行っていましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。 そんな報告も聞いてるんですね。けれども信じられないっていう、何故にと、そして中でですね、新しいこの気づきといいますか、示された頃は、それは悲しみを通り越したところの失望ということがあるのではないかと示されました。21節を見ますと、私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずと望みをかけていました。あまりの失望のゆえに、愛するゆえの悲しみ、しかしそれ以上に彼らは主に期待していた。そしてその期待が大きければ大きいほど、どうであったか、あのローマから私たちを解放してくださると思っていたにもかかわらず、十字架にかけられて、期待が大きければ大きいほどに、この方こそと望みをかけていました。しかしその期待が裏切られた時の失望、その失望の上に見えなくさせたのではないかと。皆さん、私たちが神様が見えなくなること、あるいは神様の御声を聞こえなくすること、どんなことかというならば、よく言われることですけれども、罪というもの、太陽の前に10円玉でも置くならば、その太陽は見えなくなる罪ということがあり、また否定的な強い感情というものも神様を見えなくさせるということを思います。怒りや恐れや憎しみや、あるいは失望という、失望というものはその中でも最も深いものの一つではないでしょうか。マタイの福音書の25章のタラントの話を私たちは学ばさせていただいてますけれども、あの1タラントのしもべどうであったか、2タラント託されたもの、5タラント託されたもの、主はそれぞれの能力に応じて、むしろそれは愛の上でありましたけれども、比較したばかりに、比較しなければ、それまでは信頼して感謝して主人から託された生涯を生きていたけれども、横と比較して自分に託されているものがわずかということに気づいたときに、それまで主人に抱いていた信頼、期待していたはずの彼がですね、主人に失望したときに、その時どうなったかというと、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの石だらんとを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、それがあなたのものです。そのように言ったことを知っています。信頼していたのに、あまりに期待していたのに、ローマからイスラエルをあがなってくださる方はこの方と期待していたのに、それが裏切られた時に、いつの間にか失望へと変わって、なんで、今朝ですね、最初にあのお父さんと女の子の話をさせていただいたのかと言いますと、皆さん、もし先ほどの話でありますけども、あの父親が何だと思ってるんだと、お父さんはお前のために一生懸命働いてっていう、そのお父さんにいくら稼いでるんだって、いい加減にしろ、さっさと寝ろと言ったままでですね、終わっていたら、そんなことが繰り返していくなら、繰り返していったならどうなっていたかなと、お嬢さんはお父さんと遊びたい、一緒に何かをしたい、そんな思いがやがては諦めになって、失望となって、 お父さんは私のために時間を取ってくれない、それは私には価値がないからだ。お父さんは私のことを大切だと必要とは思っていないんだ。もうそうしたらもう私の人生なんて、ってそんなふうなこと、あるいはもうお父さんに頼ることができないんだ、何でも自分で頑張って自分で解決していかなければならないんだ、そしていつの間にか鎧を着てというな、あるいは安くお父さんから受けられない承認というものを他から受けようとして安く自らを売ってしまってと。ですから本当に先ほど紹介させていただいたこの時、寝てしまう、もう寝てしまったかいと、お父さん1時間帰るよねという機会というのはすごい機会だなと思うわけなんですけども、そうしたことを思うときに、ここでですね、失意のうちに、失望のうちにエルサレムからエマオに向かおうとする弟子イエス様は、この二人の弟子をそのまま放っておくことができなかったのではないでしょうか。この二人の弟子を失うことができなかった。そして近づいて語りかけてくださった。そのままにしていたら、やがて彼らは失望の中で本当にイエス様の復活のことをもう、イエス様が生きて語りかけてくださることをもう分からなくなってしまう。エルサレム、すなわち神様の臨在からエマオに、この世に流れていく人生に、生ける神様との交わりではなく、それに失望して形式的な信仰生活、いや、この世の価値観に流されていく、そういう状況に、そんなことにこの二人の魂がなること、二人の魂を愛する主はそれを許すことができなかった。そした中でイエス様はこの時近づいてくださったのではなかったでしょうか。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。そこから出たのはまさにイエス様に対する失望でした。私たちは彼に、あのお方に望みをかけていたのに。そした中でこの朝、神様からの御声に預からさせていただきたいことは、皆さん、私たちはどこかで人にではなく神様に対して失望してそのままになっているということはないでしょうかということであります。あまりの悲しみ、絶望、そうした中で神様がいらっしゃるならと、神様を信頼してあれほど祈ったのにって、でも私たちの生涯において私たちの願ったような結果をその時いただいたわけではなかった。もし願った結果であるならば、ハレルヤ、主を感謝します、あなたは生きておられます、主は私の祈りを聞いてくださったんです、皆さん聞いてくださいと証しをしたいかもしれませんけれども、神様は真実のお方で愛なるお方だから、だから信じて一生懸命信頼して祈ったのに、でも自らの願った答えではなかったという、そうした時に私たちはそのことの上にもうその問題については蓋をして、イエス様の御声ということについては本当のところを聞かないままで、 諦めて、もうそれ以上傷つかないようにという、そのようにして蓋をした状況の中で過ごすということがあるのではないでしょうか。本当に面を蓋を開けるというのは時間がかかるということを思います。エリアもバールの預言者と戦って、そしてそうした中で、このイゼベルが命を狙っているということを知った時にもう怖くなって、そして40日ホラーの中で何 もただ神様が助けてくださる、この備えてくださるパンを食べながらもう過ごす以外なかった。しかし時が満ちて神様はエリアよ、ここで何をしているのか、蓋を開けるということは勇気がいることであり時間がかかることでもあると思いますけれども、今日こうしたメッセージに導かれたのは私が意図したものではありませんでした。このその何故にというところに心が止まって、あまりにも深い悲しみの故にと、いやそれだけではなくて失望失意というものがあるんだよということをこう示されて、分かちをさせていただいているわけでありますけれども、この朝神様は私たちに対して失望のままで置いていることがないかというふうに神様はこの礼拝を通して尋ねたいと願っておられるのかなと、私たちを生ける神様との交わりにさらに深く導こうとして願っておられる主が、なぜならば本当に深い怒りや悲しみや失意というものは神様の御声を聞こえなくさせてしまう、見えなくさせてしまう。有名なフットプリントっていう詩がありますよね、足跡っていう。ね、主よ本当に感謝します、どんな時にもあなたが共に歩んでくださっていたことを感謝します、あの 浜辺を歩いていて言いにくかったと思うんですよね。でも主よって一つだけお尋ねしてみたいことがあります。いつも2人分の足跡があって共に歩んでくださったのに、くださっておられたのに、主よあなたは私が一番辛い時にどこにおられたのですかっていう、これ勇気いりますよね。勇気がなかったら聞けないんだなと思うんですね。でも勇気を持って聞いた時に愛する子よって、その時お前が一番辛い時に私はお前を抱きかかえて歩んでいたんだ、本当に勇気がいることだと思います。主どうしてあの時って、それはねお前には価値がないからだよって、あの時忙しかった、お前よりももっと大事にしたいことがあったのでと、もし主が語られたなら私たちは立ち上がることができません、私たちは生きることができません。それに恐れて主はあの時ということをなかなか申し上げることができないままで失意で失望で終わってしまっているということないでしょうか。でも考えてみますと、私たちのイエス様はご自身の命さえも惜しみなく私たちのために十字架にかけてくださった、あるいは私たちの弱さを神様は思いやることができない方ではない、多少の私たちにそこに欠けや弱さがあるいは過ちがありましても責められるようなそんなことをなさる方ではない。ですから主よあの時 と私たちがそのように持ち出させていただくときに、主は本当にこのフットプリントのような経験、愛する娘よ、愛する我が息子よという声を語りかけてくださるのではないでしょうか。私たちの弱さを主は思いやることができないお方です。生きるようにと、そのためにご自身さえも与えてくださったお方。イエス様は天の父なる神様を、神を恐れる、神を愛する私たちの生涯において、私たちが心の深いところで失望、失意を抱いたままでその生涯を終わらせたいとは決して願っておられないお方。私たちもイエス様に対して失望したままの気持ちが深いところにあってっていう、それを隠したままでは決して命の通う豊かな生ける神様、宗教儀式は行うことができたとしても生ける神様との交わりに生きることは難しいっていう、復活の主の命が私たちの内から湧き上がって本当に自らを癒し人々を祝福するっていう、そうしたことを思うときに、この朝、もし神様に失望というようなことが、イエス様に対して失望というようなことが、もし私たちの人生にありましたならば、神様、私はあなたのことを愛していますよ。本当に感謝していますよ。だからこそ、こうして毎週あなたを礼拝しているんですって。でも本当のところを神様、イエス様、このことについては、失望してるんですこのことについては諦めてるんですそうしたことがありますならば、イエス様の御子を行くために、勇気を持ってそのことをイエス様に持ち出す、生ける神様に持ち出してみる。私たちの礼拝というのは、こうして日曜日に礼拝をするということもさることながら、ロマ書の十二章にはあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なるものと捧げ物として捧げなさい、それが霊的な礼拝だ。日曜日だけではなくて、本当に生ける捧げ物として日ごとにこう捧げていく、そして本当に神様の恵みに生かされていくことを感謝していく、それをその栄光を返していく生き方が霊的な礼拝だということを思うときに、もう一度信仰を持ってと、このルカの福音書の24章を見ますと、彼らはですね、イエス様はそのまま向こうに先へ行きそうなお様子であったと。でも彼らは無理に願ったのでという中で、まさに生ける神様とのイエス様との出会い、生ける誰かに語られた言葉ではなくして、この私に語られる声を彼らは聞きました。今日の願わくはフットプリントではありませんけれども、もし失意というものがありますなら、神様に対する失意というものがありますならば、主はそれを私たちが持ったままで歩むことを願っておられません。主よ、実はそのように、この礼拝で礼拝を終わらせるのではなくて、この週の始まったこの時、主よ実はと言いながら本当に神様と共に歩む、そういう一週を 過ごさせていただくのではありませんか。主はその心を受け取ってくださるお方、弱さを思いやることのできないお方ではありません。お祈りいたしましょう。